はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今日はルカの福音書5章6章を輪読していきたいと思います。はい、まだ9時になってないのでね、ちょっと待ちたいと思いますけれども、あのね、最近本当に思うのが、この私はね、もう本当に、本当言うと、もう聖書のことだけやっておきたいの。理想は。聖書のことだけ考えて。そう。もう、どんなに幸せだろうなと思うけど、もうイエス様のことだけ考えて、生きていけたらいいなって、思うんですけども。でも、やっぱりこの世の中は生きていかなきゃいけないからね。仕事もしなきゃいけないでしょ。仕事だけじゃなくて、いろいろガチャガチャガチャガチャ、こう、こざこざこざこざしたことが起こる。それに対応していかなければいけない。この世にいる限りはね。それでもとっても、そういうのにこう引っ張られすぎるとすごい疲れるじゃないですか。今日すごい疲れた話していいですか。後でカットしますので。あのね、家に帰ってきて、夕方ね。で、メールをチェックしてたんですよ。そしたら、なんと、なんか、アマゾンミュージックアンリミテッドご登録ありがとうございますとかいうね、メールがアマゾンから来たんですよ。で、私確かにアマゾンミュージックは聞かせていただいてるんですけど、私アマゾンプライムに入ってるので、プライム会員はアマゾンミュージックを聞くことができるんですよね。まあ、制約がかなりありますけれども。でもそれでも全然十分なので、よく使わせていただいてるんですけども。アンリミテッドっていう、その、なんていうの。さらに、こう、サブスクっていうんですか。あれで課金をすると、もっとこう、自由度が上がるというか、もっといろいろ音楽を聞くことができるっていうプランに、私が入ってるっていうふうになって、ってるのよ、いつの間にか。だからなんかの手違いでこう手が当たったかなんかで、ワンクリックで登録になってたのかもしれないです。知らない間にね。で、今日初めてっていうか、今日登録したことになってるのね。だから早く気づけてよかったんですけども、それの解約の仕方がね、もうめんどくさかったんですよ。ほんとめんどくさくて大変だったんですけど、いろいろどうやったらいいか、どっから入っていったらいいか分かんなくて。はい。それで、貴重な時間を、ね、1時間ぐらい使ってしまったっていうのがね、ありましたね。そう言ってなんか、そういうのにこう引っ張られると、こう、本当に疲れますよね。はい。というところでね、やっぱそんな日常の中から、こう、立ち返らせてくれるのが、この聖書ですよね。で、私、最近ね、全然、また、クリスチャンの方じゃないと思うんですけど、ある、ネットでね、ある方の記事を読んでたら、すごい素敵な短歌を見つけたんですね。で、それをちょっとご紹介しますね。口直しに。なんか、歌人の、秋谷さんっていうのかな、秋谷さんっていうのが、秋谷さんだと思うんだけど、秋谷真由美さんの短歌で、これはね、本が好きな方だったら、あーってわかると思うんですけど、ちょっと言いますよ、読みますよ。秋谷真由美さんの短歌ね。本棚をずらせばそこに秋風のベイカー街へ続く抜け道。なんか素敵だと思いません？この、ベイカー街って聞くともう、シャーロック・ホームズね、思い出すと思うんですけれども、なんかこの本の世界っていうのもね、やっぱりこう日常からこう解き放ってくれるこの世界が広がりますよね、本を読むとね。で、私はこの短歌に触発されて、こんな短歌を作ってみたんですけど、いかがでしょうか。バイブルを開けばそこにガリラヤの岸辺に立てりイエスと共に。綺麗でしょ？ちょっとこの秋谷真由美さんの短歌を参考にして、はい、 作ってみたんですけど、バイブルを開けばそこにガリラヤの岸辺に立てりイエスと共にという感じで、はい、もう9時4分になったんですけど、どうでしょうか。はい、お、こんばんは。
あ、
こんばんは。すいません。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。サンビさん、あの、すいませんね、お忙しいのに、今回も。
いえいえ。
うん。
大丈夫ですよ。
はい。じゃあ、あの、早速読んでいきましょうか。KK さんもいらっしゃるんだけど、どうでしょうか、KK さん。今日は聞くだけなのかな。この間ね、あの、KK さんが参加してくださって、本当にありがとうございます。はい。もしよかったら、後ででもいいのでご参加くださいね。はい。では今日は、ルカの福音書5章、6章を読んでいきたいと思います。サンビさんから、モグちゃん、私の順番でいきましょうか。
はい。
はい。あ、ルカは食事中なのでということですね。じゃあ、KK さん、聞いててください。はい、お願いします。
何を召し上がってるかな、ね、第五章一節、はい、はい、第五章一節さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきた時、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、
岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。
イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。
話が終わると、シモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。
するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。
そして、その通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。
そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を二艘の船一倍に引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。
彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。
シモンの仲間のゼベダイの子や、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。
彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。
さて、イエスがある町におられたとき、見よ、全身サラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えた。
イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたように、あなたの清めの捧げ物をしなさい。
しかし、イエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。
だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。
ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。 イエスは主の御力によって病気を治しておられた。
すると見よ、男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。
しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中にイエスの前に吊り下ろした。
イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。
ところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ？神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか？
イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか？
あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか？
しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。
すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。
人々は皆非常に驚き、神をあがめた。また恐れに満ちた、満たされていった。私たち、今日驚くべきことを見た。
その後、イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留められた。そして、私についてきなさいと言われた。
するとレビはすべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。
それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。酒税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。
するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は酒税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか？
そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。
私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。
また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。
イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか？
しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。
イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて、古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、その新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。
また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。
新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。
また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。
六章。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた。
するとパリサイ人のうちの何人かが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？
イエスは彼らに答えられた。ダビデと友の者たちが空腹になったとき、ダビデが何をしたか。
どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか、読んだことがないのですか。
そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。
別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。
立法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。
イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手のなえた人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がりそこに立った。
イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。
そして彼ら全員を見合わしてから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。
彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し合いを始めた。
その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。
そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。
すなわちペテロという名を与えられたシモンとその兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトローマイ、
マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれていたシモン、
ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切る者となった。
それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。
彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。
群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。
イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。
今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。
人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し、罵り、あなた方の名を足様にいけなすとき、あなた方は幸いです。
その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい。天において、あなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも、預言者たちにも、たちに同じことをしたのです。
しかし飛んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。
今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。
人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。
しかし、これを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。 あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。
あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。
あなたの方を打つ者にはもう一方の方を向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。
求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。
人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。
自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちも自分を愛してくれる者たちを愛しています。
自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。
返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。
しかし、あなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。
あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くなりなさい。
裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。
与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、ゆすって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方の測り返してもらえ、あなた方も計り返してもらえるからです。
イエスはまた彼らに一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。
弟子は死以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の死のようにはなります。
あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。
あなた自身、自分の目にある針が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうして言えるのですか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。
良い気が悪い実を結ぶことはなく、悪い気が良い実を結ぶこともありません。
気はそれぞれその実によってわかります。茨からいちじくを取ることはなく、野原からぶどうを摘むこともありません。
良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。
なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。
私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。
その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せても、 しっかり立てられていたので、びくともしませんでした。
しかし、聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ねえ。もうねえ、魚をね、この、
うん、
あのペテロ、あのペテロとイエス様の出会いですよね。ここの五章。あ、出会いっていうか、あれか、でも、舅を癒してもらったっていうのがあったもんね。舅を癒したっていうのが、ペテロのね、あったね、前にね。ペテロはじゃあ、その後、まあ、なんだろう、ここはなんか前後してるんだろうか。必ずしも時系列ってわけじゃないのかな。
そうですね。
うん。
だからすぐなんか出会ってすぐ従ったように、うん、勘違いしたらいけないそうですね。
あ、なるほど。
その前からずっと何回も何回も会っている、うん、イエス様の奇跡も見ているしね。
うんうんうん。
そうか。だから、まあ、ちょっと省略されている部分もあるからね。
そうですね。
だから、なんか出会って、うん、なんか魚をいっぱい釣るのを見て、すぐなんか従っていったかのように、うん、勘違いしないようにと言われました。
うん、ああ、そうかもしれない。でも、その方がなんかリアリティがありますよね。こう、少しずつこう、イエス様のことをこう、見ていて、あ、この人はもう本物だっていうふうに、思って、うん、そしてついていったっていう方が普通ですよね、その方がね。
そうね。
うん、そうね。だから、もぐちゃんなんか、このペテロは、ペテロっていうか、この、結構、何ペテロとか、アンデレと、ゼベダイの子、ヤコブとヨハネ、は少なくとも漁師さんですよね。魚を取るのが仕事。うん。漁師さん。だから別にその、なんていうかな、立法学者たちみたいに、なんていうの、学がある人じゃない。字もなんかがしっかり書けてたかどうかっていうのはなんかわからないぐらい、もう本当に素朴な田舎の漁師さんだった。
うん、
イエス様が選ばれたお弟子さんたちはね、
うん。
で、その後なんか、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留められたっていうところは、これはマタイの福音書を書いたマタイのことだと思うんですけども、この方はちょっと、ペテロとかとはちょっと違うと思うんだけど、またタイプが違う。仕事も違うしね。この方は多分、うん、職業柄、まあ、いろいろ、ギリシャ語とかもできた可能性もあるし。うん。だからこの、イエス様のお弟子さんっていうのは結構、まあ、いろんなバラエティには飛んでいる方だけど、なんかこう、なんていうかな。そんなに世の中的には、上の人っていうかなんか偉い人っていうふうに思われてないような人たち？
そうですね。
めちゃめちゃこう、うん、むしろこう、下に見られてる人たちが揃ってますよね。どっちかっていうとね。うん。うん、だけどこの人たちが教会の礎になっても、本当に岩の上に建てられた、家みたいにしっかりとした、土台となって、この教会、この人たちの上に積み上がっていくっていうのが、その後の、この間やった、使徒の働きの働きですよね。
うん、
につながっていく。だから、すごくなんていうの、教養がある人たちっていうわけではないのに、このイエス様のちゃんとお仕事をね、理解して、みんなに述べ伝えたっていうところが、 すごい、私自身もそんなに、なんていうの、教養がある人間じゃないけども、励まされるっていうか
、
なんか、できる、なんか、私も今から勉強したら、その聖書を理解できるかなっていうふうな、こう、励ましにもなりますよね。特別な人じゃなくて、本当に庶民だからね。うん。そうなんですよね。なんか、あと、気になったことありました？もぐちゃん。
なんていう、この病気のことね、これ何の病気？
チューブ？
アラート。ツアラート。
病気が出てきたよね。ツアラートっていうのは、
ツアラートっていうと。
そう、新海訳2017ではツアラートって書いてあるんですけど、新共同訳ではね、重い皮膚病って書いてある。
ああ。
で、なんか、以前は、なんか、雷病みたい、雷病ってわかる？もぐちゃん。
うん、わかるよ。
雷病っていうふうになんか翻訳されていた時代もあったみたいだけど、古い聖書は日本語訳。雷病じゃないんだって。この当時、なんか中川先生が言ってたのはね、雷病とは、なんでかっていうと、この当時、その、雷っていう、その、菌？雷病の菌っていうのは、この中東の方にはまだなかった？なかったんだって。その歴史とか、歴史を、その記録とかを調べると。だからこの、重い皮膚病っていうのは、また、それとは違う病気で、なんか、旧約聖書では、その、チャラートにかかった人を、例えば、モーセのお姉さん、ミリアムもそうなってませんでしたっけ、あれ。なんか。
そうです。チャラートですね。
ね。
う
ん、ちょっと、なんていうかな、出過ぎたことやっちゃって、真っ白になる、皮膚が真っ白になるっていうような表現してますよね。
うん、
私はなんかちょっと見たことないんだけど、あとなんか、ナーマンとかいう、あれはなんて、エリシャの時だっけ？なんか、軍人だったかな？の人が、その、やっぱそのサラートに侵されて、その神様、の癒しを得るっていう、受けるっていうストーリーがあったような気がする。でもそのチャラートにかかった人は、そのモーセの律法では、やっぱその他の人に感染させないためにということだと思うんですけども、その町の門の外で生活しなきゃいけないのかな？サミさん。
そうね。
そうそう。で、歩く、町に入るときは、私は汚れている、汚れているっていうふうに歩かなきゃいけないとかなんか書いてあったような気がするんだけど、だからもうその、皮膚病が癒されるまでは、そのみんな、その街道で、神殿に行くこともできないし、隔離されて、隔離っていうかもう街の外でもう暮らさなきゃいけないっていう、その、ちょっとかわいそうだよね。そんな感じの。うん。うん、病気で癒されたらちゃんとそのなんていうかな、祭司に見てもらって自分がもう完治したっていうのを確認してもらって、そして
天
に捧げ物をして神様に感謝を捧げるっていうところで、みんなのコミュニティに戻っていけたみたいなんですけど、うん、それがツァラート。あ、でも私は見たことない、ツァラートってどういうのか実際には見たことないけど、で、ここ書いてあるね。シリア人のナーマンって書いてあるね。ここに。27節に、4章の27節に書いてあるね。シリア人のナーマンは清められましたって、エリシャの時に書いてありますよね。で、あと、チューブっていうのはわかりますか？
ん？
チューブの人。なんか友達が、なんか、イエス様のところに癒してもらおうと思って、みんなで抱えて。
なんか屋根から下ろしたやつ。
なんかに乗せて、そう、屋根に登って瓦剥がして、もう、
うんうん、
なんかイエス様に近づけないから、その建物の上の屋根剥がして、そこから吊り下ろしたっていう、
うん、
すごいこう、何としても癒してもらおうというところで。これはなんか、今調べたら、脳血管、なんだろう。 脳血管障害の後遺症で、半身麻痺とか肩麻痺とか言語障害とか、手足の疾病とか麻痺がある、うん、その症状、
うん、
を指して言う言葉って書いてある、うん、チューブ。
日本では今はチューブという言葉使わないんですか、普通？
半身不随とか。
昔はよく聞いたよ、チューブって。
あ、本当ですか。
増えるって感じのような気がしたけどな。
私、チューブは、聖書でこの言い方は知った。最初何のことかなと思ってた。
韓国はチューブって言いますね。
ああ、そうなんだ。
同じ漢字書いて、中風と言いますね、チューブ。
そっか。それはじゃあ、あれだよね。ひょっとしたら、中国とかあっちの方から入ってきた言葉なのかもしれないですね、このチューブっていう言葉はね。で、結局その方は、この、その友達の、その、病人の進行じゃなくて、友達の進行を見て、癒してくださったっていうことですかね、これ。友よ、あなたの罪は許されたと言われた。彼らの進行を見て。っていうところで、なんか、そうだ、中川先生がその癒しの、賜物が、のことをなんかお話しされてたときに、癒される、癒しっていうのは、その、キリストにある癒しっていうのは、癒しができる方っていらっしゃるじゃないですか、サミさん。
はい。
その方が、その、例えば病気なさってる方を癒す場合に、その病気をしている方の信仰は関係ないって言ってた。確か。その人が治りたいかっていうのは、イエス様はその、聞かれてはいるけれども、なんかそういうふうにおっしゃってた。だからこのチューブの、これも、その、連れてきた お友達の信仰はあるけど、うん、その、中部のその病人のその進行を確かめたりとかはされてないから、そういうことなのかなって今ちょっと思ったんだけど、サンビさんどう思われます？
そうね、彼らの進行っていう時の、彼らにその、病気にかかった人も、もうみんな含んで彼らと言っているかもしれませんしね。だその人を除いてとは言ってないじゃないですか。まあね、彼らの信仰、ね、友達だけの信仰じゃない意味がなくて。だから、そのチューブの人が切に治りたいと思っていたから、友達がね、連れてきているはずだと思います。だから、なんか、病気を治す、その癒すっていうのは、本当にね、信仰と関係なく治る人もいるからね。韓国でなんか科学者で大学教授なのに、なんか癒しの恵みをいただいた人がですね、おんぬり教会といって、多分日本でもよく知られていると思います。おんぬり教会は日本でよく宣教しているのでね。
あ、そうなんだ。
はい。なんか、富裕ソナというドラマ流行った時に、なんかラブソナと言ったかな、なんかそんなタイトルで日本ですごく宣教したんですけどね、そのおんぬり教会の、信者さんで、そういうふうな癒しの能力があってね、で、なんか、全然クリスチャンじゃないのにもかかわらず、そこに集会に来て白血病が治ったとかね、もういるんですよ。でも病気が治ったからといってクリスチャンになるのかといえばそうでもないね。病気が治ったけどもクリスチャンにならない人もいますからね。だから癒すっていう癒しのなんか働きというのはもちろん神様からいただいて、やっている人でも、そういうふうにその人に祈ってもらったり、あるいはね、その集会に行っただけで治る人もいるのは、奇跡の一部分だと思います。それは信仰とはあんまり関係がないと思いますよ。
ほら、ペテロの ペテロだっけ、なんかあのか影をこうでもっていう風な感じでこうずらーっと並ぶ道に並べてね、でその、うん、彼が通ったその影でだけでもこう触れられたら癒されるっていう風に感じで、うん、みんな連れてきたとかいう話もあるじゃないですか。あとなんか前掛けに、うん、前掛けとか手ぬぐいとかだけでも癒されたとかね、
うん、
うん、なんかそういうことを通してその神様はあのやっぱそういう風な癒しを見ることで救われる人もやっぱ中にはそういった現象を見て信じる人もいるからっていうところでなさってるのかな。まあそこは神様にしかわからないけれども、なんか本当に純粋なこの愛ってなさってるかもしれないけど、あんまりその日本ではそんなに聞かないけども、ほら前サミさんおっしゃってたみたいに、例えば東南アジアとかアフリカとか、ああいう、うん、なんていうかな、もう土着の宗教の中で生きてるような方たちとか、うん、あとそういうこう罪とかいう言葉がない、なかなか理解が難しいようなそういう言語を持っている人々の ところでは結構そういう癒しの奇跡が起こるっていう話もね、
うん、
されてたから、そういうこともあるのかなっていうふうにも思ったんですけど、
だからイエス様がああいうふうにね、うん、病気にかかった人を癒してくださるのは、
うん、
まあ当時の考え方の中では中部とかね、あるいはチャラートなどは本当にこう、うん、ののしあの呪われたというかね、
うん、
呪る呪
の呪われてる、
呪
自分が罪を犯したからそうなったんだっていう、
ね、犯して、はいはい、だから、うん、罪人だと思ってたんですねみんな、
うんうん、
だからあのイエス様は罪を許す権限は私にいるもので、このこれは別にあの人間は誰でも罪人だというのを、
うん、
あの悟らせるためにですね、
うんうん、
そういう癒しをしたと、その罪を、うん、あの許す権限は唯一イエス様、
うん、
神様だけだということを、
うん、
知らせるために、
うん、
あの癒しのね働きをされたと思われます。
うん、本当ですよ。あなたの罪は許されたっていうのと、うん、あ、床を取って歩きなさいっていうのと、どっちが優しいですかっておっしゃるところとかありますよね。うん、
だから、
もう許されたって言った方が、まあ、それ、ね、何でもありだからね、それは。
だからね、麻痺された人が歩けるとかね、まあ、ノーマルになるというのも滅多にありえないことだし、
ね、
特にチャラートとかの病気は絶対治らないと、それを治した人はいないというくらいの、
うん、
あの韓国の聖書ではね、雷病になってるんですよ。
うんうん、
でも雷病となってるけれども、うん、なんかこう説明とかによると、うん、まあ、聖書を公開しているところをね、読んだら、
うん、
まあ、重い皮膚病になっているんですけれどもね、
うん、
重い皮膚病と、
うん、
あの、いろんな種類のすべての皮膚病を全部合わせて、
うん、
まあ、ザラートと言っている可能性があるらしいです。
いや、もう本当に、やっぱ、今も皮膚病っていうのはなかなかね、今ほら、
アトピーとかね。
そう、私アトピーがすごかったんですよ。だからすごくもうかわいそうだなと思う。本当に皮膚がね、ガサガサでね。そういうの見ると本当に治ってほしいなっていうふうに、本当も思いますもんね。だからこの当時だったらもっと大変だったでしょうね。うん、こう皮膚病とか。
もっともっと大変でした
ね。ね、本当に。うん、辛かったでしょうね。しかも、離れて暮らさなきゃいけなかったりね、家族。
なんかね、衣服なんかも今のような綿とかあんまりない、うん、なかったでしょうね。
うんうん。
だからもう本当に、
うん。
うん、皮膚がもっともっと悪くなったと思いますね。
ね、衛生的にもね、なんか、うん、あの、ね、今とまた全然違うでしょうしね。本当に、うん、あの、癒された方は本当に嬉しかったでしょうね。
うん、そうですよね。
うん。こんな、こういう癒しがね、この、今の時代にでもね、たくさんあるといいなと思うし、また、 これから先のね、そのイエス様がまた再臨された後の世界っていうのは、そういったものがない世界っていうのを本当に待ち望みたいなっていうふうに思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
聞いてくださった方もありがとうございました。
おやすみなさい。
失礼します。
おやすみなさい、
はい、どうも。